高山俊吉気分青信号。こんにちは、先週は最高裁冊子裁判員制度 Q&A を切ると題してお話をしました。この漫画付きの Q&A は30問もありまして、一つ一つお話をするには問答数が多すぎますが、先週に引き続いてもう少しだけご紹介し、私の意見コメントを加えさせていただこうと思いますね。こんな質問を作り答えを書いています。全員の意見が一致しなかったらどうなるのか、これが質問です。それに対する答えは多数決で結論を出す、こう書いてあります。陪審制の裁判では全員一致が原則なんですね。12人のイカれる男というドラマがありましたけれども、12人の陪審員の1人でも有罪には疑問があると言えば評決は不能になります。それが陪審の原則。しかし裁判員制度は多数決で決めるということになっています。裁判官と裁判員を合わせると9名ですから、例えば5対4で有罪にして、そして6対3で死刑にしても文句が言えない。私は無罪だと思っている。あるいは私は死刑には絶対に反対だ。そういう意見があっても、少数ならばそれは切り捨てられるということになっています。無罪を主張した少数意見を吹っ飛ばして、極刑は自分は賛成できないというそういう少数意見も蹴っ飛ばして死刑を言い渡すことが可能になる。これが多数決で結論を出す裁判員制度の大原則です。裁判員制度は陪審制に進む一里塚だなんていうようなことを言ってた人がいました。弁護士の中にもそんなことを言ってた人がいましたけれども、裁判員制度は陪審制に進む一里塚なんてとんでもないということが今ではあまりにもはっきりしてしまったのか、もうそんなことを言う人もいなくなりました。それにしても心ならずも有罪判決を言い渡す仲間の中に組み込まれてしまい、心ならずも重罰を言い渡さなければいけないそういう羽目になるという多数決論理といいますかね、多数決で物事を決めるということの残酷さをぜひ考えていただきたいと私は思います。そんな裁判やりたい人でやってくれと、私はやりたくないということを言えない、言わせない、それが裁判員制度です。これが憲法が禁止するところの区役と言わなければ一体何なんだろうというふうに思いますね。私は多数決でこう決めるというそのやり方の背景には、裁判員裁判の結論というのは裁判官が出すんだという考え方が深く横たわっているように思います。どうしても言うことを聞かない裁判員が仮にいるとする。それは多数にさせなきゃいいんだと。少数にすれば、少数に追い込むことができればそれでいいんだという考え方です。裁判官は3人いますから、あと2人の裁判員を説得すれば5人になれる。6人いる裁判員のうち2人を裁判官に引き継げればいいんだと。2人ぐらいだったら何とでもなるだろうと。そういうことですよ。で、ここには本当に裁判員と裁判官が真実対等平等の関係になって、その中で結論を探っていこうと というような姿勢ではなくて、なんとか自分たちの見解の中に引き込むことができるかどうかという計算感情があるだけだ。そのように私は思います。QA はもう一つ皆さんが非常に関心持たれているかもしれないことで、裁判の中で見聞きしたことを喋ってもいいのかという質問を挙げています。そしてそれに対する答えは、裁判員として参加した経験を喋ることはいいけれども、評議のプロセスとか、どんな意見が出たかとか、賛成反対の意見の数とか、多数決の人数だとか、そういうことは漏らしちゃいけないと。また記録の中で知った事件関係者のプライバシーだとか、裁判員の名前だとか、それから裁判員として職務を行う中で知った秘密も漏らしちゃいけないというふうに書かれています。裁判員として参加した経験をしゃべるのはいいけれども、これらのことはいけないと今私は紹介しましたね。わかりましたでしょうか。参加した経験をしゃべることはいいけれど、これはダメ。その限界境界はおよそわからなかったんじゃないでしょうか。わからなかったらどうしたらよいか。黙っているしかないです。とにかく守らなければいけない秘密を守らなかった場合には最高6ヶ月の懲役だということを裁判員法は書いています。そのことをこの QA 漫画の中で書いてないというのがまあミソなんですね。悪いミソです。喋ってはいけないことを喋ったら6ヶ月以下の懲役になりますよということを書かなければいけないと私は思うけれども、それは書かない。なぜ書かないか。そうでなくても嫌がられている裁判員裁判がますます嫌がられるから、そういうことは書けない。本当のことを言うと、その6ヶ月以下の懲役という、そういうペナルティを持って夫婦の間でも喋ることを禁じ、墓場まで持っていくことを強要している。これが裁判員法の基本なんです。まあ、しかしそれにしても考えてください。知りたくもないことを知れというふうに強要する。そして今度は知った以上は喋るなというふうに強要する。この構造の中に私たちは恐ろしい国民動員の思想を感じます。嫌だということを言わせず、強制し、そして知った秘密は生涯黙れと言うという、この恐ろしさですね。裁判員制度にみんなが親しんでこない、経験したことをみんなに伝え、裁判員制度をみんなで維持していこうという発想が実行2年半以上経過してもちっとも起こってこないっていう最大の理由、それはここにあると私は思っています。国民動員を目的とした裁判員制度に国民は最終的に拒絶、レッドカードを突きつけているということがわかる。そんなことを私は感じています。今日はここまでにしましょう。